相変わらずぎっくり腰の余波が続いておりまして、腰痛に悩まされて、おります。でこの腰痛を何かこう和らげる手立てはないものかということで、頭の中にパッと浮かびましたのはやはり温泉ということでございまして、じゃらんなどで、その旅行サイトで見てみましたら、なんか格安の訳あり物件みたいな、訳あり物件といっても別にあの大島テレじゃないんですけどあの旅館でですね、内湯がないとかなんとかっていうので、安いというそういう部屋がありましたんで、ちょこっとあの久しぶりに熊本県の人吉というところの人吉温泉というところに行ってまいりました。で、夜ですねふらっとあの外に出まして、なんかあのこの辺りであの落ち着いて飲めるお店とかありますかっていう風にフロントでおじさんに聞きましたら、あこちらあの地図がございますよって言われて、その 近隣のその人吉九日町って言うんですけど、そこ の飲み屋マップみたいなのがあのワードかなんかで作ったんだと思いますけど、すっげえ分かりにくい地図がありまして、でそれをもらって、であのどっかおすすめのお店ってありますかって言ったら、あこのなんとかビルの2階のこのお店とですね、そこの1階のなんとかは大体おすすめしてますねとかって言われて、でそこに歩いて行きましたら、なんか知らんけどもうものすごいカラオケで盛り上がってる感じで、なんかねその一元さんで入るにはちょっとこうよそもんですから、こっちは入りづれえなと思って、まあ、ちょっとこれはちょっとやめとこうと思って、で隣って言いますか、ちょっとこう20メーターぐらい離れたところの別なビルといってもですね2階建てなんですよ、基本的に長屋みたいになってましたね。これがね、まあ、味があるビルでしてね、でなんかでそこのそういうあの入ったことがないわけわかんないビルなんかに私行くときは大抵の場合ドンツキまで行きましてね、一番奥の店にまずこう前に立ってみるんですよ。でそこでそのファーストインプレッションといいますか第一印象で、うんと、うん、良さそうだって思えばもうともかく有無を言わさず扉を開いてみるということで、あるスナックでありまして、まあそこ静かだったんですよ、何の音もしなかったんですよ。その扉をカッと開けてみましたら中にママさんが一人いまして、でこれがあのなんかね仲間由紀恵をちょっとね老けさせたような感じのねいい感じのママさんで、ね、まあ、その続きの話はこのテイクレの後でお話ししていきましょう。 QAC ケムールインサイダークラブ、この番組はお子様のコミュニケーション能力を育てるクラファの協賛で熊本市東区新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
花岡山花岡と
平浦優子と
イペリット上田です。
で、上田君久しぶりですね、QIC はね。
そうですね。
行きましてですね。で、中にあの、中年の女性客も一人いまして、なんか訳ありな感じで、もうね、そのね、店内に充満する訳ありな雰囲気。もうたまらんですよ。で、こう、そのママもちょっと中で、クールビューティーって言ったらちょっと違うかもしれないけれど、うん、まあいい感じの人で、で、お一人様ですかって言うから、一人なんですけど、初めて来たんですけど、って。どうぞとかって言って、でなんかもうワインの瓶がカウンターに置いてあるんですよ。でそれもなんか手着でそのママが飲んでる体ですよ。で何しますって言うから、じゃ あの焼酎水割りでくださいとかって言ったら、それ半分も飲まないうちに、ワイン飲んでみますって言うんで、ああはいはいとかって言った、まあとりあえず味見でとかって言って、味見の割にはトクトクトクってついでえらい継ぐんですよ、赤ワインを。で飲んでみたら、まあ、国産のワインだったんですけど、勝沼のやつで、美味しいんですよ。で、ああこれいいやと思ってそれ飲んで、いや飲んでるってか別に焼酎でよかったんだけど、飲むとその継いでくれるもんだから、ワインがずっとこう常に並々とあるような感じで、でカラオケ歌いますなんて言われて、で隣のそのおばさんも歌ったりしてて、でまあなんかちょっとまあこっちも余裕が回ってきたんで歌ってみるかみたいな、気がついたら10曲ぐらい歌ったんですけど、それでまあ12時になってまして閉店だっていうんで、でお勘定をお願いしますっつって、いくらと思います？ ワイン私一人で一瓶飲みましたよフルボトル
それはどっちかですよね
でおつまみは基本乾きもんです、うん、ご飯食べましたって言うからもう食べてきましたって言ったんで、うん、そしたらもう目の前にある乾きもんが適当にもう好きなので食べろみたいな手出したよ、うん、でああいうとこって大体カラオケ代も入ってくるじゃないですか、うんうん、10曲歌うと大体ほら1曲200円でしょ、大体スナックって普通ね、うん、でいくらだと思うんですか、なんかし、
ま
あ、
1万、
あ、上田君いくらだと思います。
2,000円。
ああ、来たよ、いくらです。当ててみましょう。
3,000円。
ああ、上田君正解、うん、2,000円。うちわで一番近いお値段は2,000円でしたね。
いいな、
ねえ、と本当ですかっつって、それで、いや、また来てほしいんで、いいお客さんだったんで、とかって、お世辞でも嬉しいじゃないですか。また行きます。必ず行きます。で、この後、まだもうちょい飲んでもいいかなと思って、で、そこの1階のゾーンを歩いてみたら、なんかね、ちょっとね、ミュージックバーみたいなのがあって、ちょっとこう、エスニックな感じが漂っているところですよ。で、そこの前は最初ちょっと歩いたんですよ。扉が開いてたんで。で、なんか思い切りなんか出来上がった姉ちゃんとかがいて、どうしようかなと思って、でもとりあえず一回ちょっとこのビルを全部通って歩いてみようと思って、抜けてみたらですね、そのビル終わらないんですよ。終わるんだけど、隣のビルと連結してあるんですよ。なんかね、2階建て列車みたいな感じですよ、ええ、で隣の廃墟なんですよもう電気も切られちゃってて、で後で聞いたらお化けが出るって言ってましたけど、そこの廊下を抜けていきましてね、でその裏通りに出るんですよ。もう人吉めちゃくちゃディープですよ、面白い。でこれで出て、でそこはまあ人吉の九日町の飲み屋街では割とメインストリートに出るんですけど、でそこから右に折れてちょっと一周してみようと思って、最初に行ったビルの方ですよ、そっち側からぐるっと回ったらそこにまた怪しい店がありまして、でかいんですよこれが。間口が20メーターないか、10メーターぐらいあって、それで扉はちっちゃいんですけどね、で怪しい絵が書いてあって、クラブって書いてあるんですけど、どう見てもクラブには見えないんですよね。でクラブとクラブがありますけど、どっちにも見えません、ええ、なんだかわからない。で建物が後から聞きましたら映画館だったそうです、そこは。映画館をなんか今飲み屋にしてる、でちょっとすっごい引力を感じたんですけど、なんかちょっと引力と同時にデンジャーなものも感じたので、まあその時はやめたんですけど、でそのぐるーっと回ってさっきのそのミュージックバーのところに行ったら、一人男性が入るとこだったんですよ。でなんか常連さんみたいな、でその常連さんの後ろにひっついてって、俺もいいっすかって言ってはぁとか。で中に入ったらちょっとムロツヨシをスリムにした感じのなんかこうレゲエっぽいなんかお兄ちゃんが店長っていうかオーナーで、でなんでなんか気さくな感じで、で普段飲まないコロナなんかを頼みましたね、ライムがこう刺さった状態で、いつももしあれライムを中に押し込んだ後に、瓶を再利用するときにライムは邪魔になるじゃないかなといつも思うんですけど、でまあそれをキャッシュオンで払って飲んで、そしたらもうすぐになんかお客さんと仲良くなっちゃったよ、からみんな若い人でしたけど、でさっきのクラブっていうのを見たんですよ、あれなんですかねとかって言ったら、あそこはあれですよ、エロっすよああそういう風俗みたいな、風俗っていうか警察も黙認ですね警察黙認ってどういうサービスをしてるんだろうかっていう、なんか、ね、とても不思議なものを感じましたね。それで、でまあそこにこう1時間いて、で最後に締めにちょっとラーメンでも食ってみると、その裏に抜けたらラーメン屋があるのを見せてたんで、でそういうラーメン屋で食券買って食ったらうまかったんですけど、でちょっとトイレ行きたいなと思って、店のお兄ちゃんにトイレどこですかって言ったら、トイレはですね隣のホルモン屋ですもんねとかって言われて、あそうなんだと思って、外に出て隣行ってくださいとかって言われて、あいいんですか、どうぞどうぞとかって言われて、そのまま外に出て、でホルモン屋に入るとすげえホルモン屋がお客さんで盛り上がってたんですけど、でもなんか店の兄ちゃんが俺の顔見た瞬間に、トイレでしょなぜわかるんだってひょっとして業務連絡がなんかラーメン屋の方から トイレボタンかなんかあってお客が行くよっていうそれがこう点灯してると分かるとかってそういうシステムがあるのかどうか分かんないですけど、でトイレから出てきたらなんか盛り上がってるそのホルモン屋の客がうわーとかなんか俺に拍手を送ってくれて、なぜ俺がトイレから出てきたら拍手なのかがよく分からないですけど、なんか一緒に飲まんですかみたいな体だったけど、別にもうね知らない人ともう盛り上がりたい時間じゃなかったんで、いやどうもどうもとか言いながら出てきたんですけど、人吉はなかなかあの面白いですね。今後ちょっとちょいちょい行きたいなと思いますけどもね、いろいろ聞きました。あの旅館に泊まってるって話をしたら、旅館とかよりはもうあそこ あの球磨川の河原のあそこでテント張ればタダですよって言われて確かにそうだなと思って、テント持ってるしとか思って、それからテント持参で行けばいいかとか思って、それで立ち寄り湯に入ればいいですからね、そしたら何百円かでしょ、だからすごい安上がりで行けるかなとか、ちょっとそんなことを思ってしまいました。ひょっとしたら QIC の何回かの時は人よしがあるかもしれませんよ。ということでお便り行きましょう。こちらは大阪市淀川区からいただきました。35歳会社員、ラジオネーム毎日ドーピング、
ありがとうございます。
久しぶりに投稿します。先日某家電量販店でタブレットを見ておりました。すると70近いと思われるおばあさん、かっこ一見上品で割とお金持ちそう、かっこ閉じるに声をかけられました。お兄ちゃんこれどないして使えばいいの？いや私もねそろそろこういうなんていうのこのスマホをね使わなあかんかなって思っててね、はあでもこれタブレットですねあ何これスマホ違うの？あっちに並んでるのがスマホですが、あんな小さいの私老眼やからよう見えへんわ、こっちの方が大きくて見やすいんと違う、見やすさではねなどと話しておりましたが、急におばあさん財布を取り出してました。あのね失礼かと思うけど、もしよかったら使い方とか教えてくれへんやろかといきなり第2枚出してきましたかな第2枚
すごいすごい、
いや困りますというふうに断ると第3枚に増額じゃあそこのコーヒー屋でお話ししましょうその後約2時間みっちりレクチャーして、第3枚ゲット。
すごい。
今ですか？私のガールフレンドですよはははって書いてありますね。お友達になっちゃったでしょ。その都度ね。
おいくつですか？
いやちょっと正確なお年は書いてません。最初70近いというふうに思われると。
このリスナーさんが。
35歳。
35歳で
70。親子のようなね。いいんじゃないですか、お金持ちで。
妄想
羨ましい。妄想ってそんなね、そんなね、映画シャッキングじゃないんだからね。ね
すごい太っ腹ですね。
金もだから芦屋かなんかの、なんかね、お金持ちの。
いいですね、都会は。
まあまあ、都会に限らず、まあ、お金持ちとの出会い、まあ、出会いがある、まあでも、都会に住んでるからってあるわけじゃないよ、こういうこと
は。でもほら、やっぱり大阪ならではじゃないんですか、そういうの。
大阪、大阪名物か、これが。なんだか、じゃあ、梅田の、なんだっけ、ヨドバシカメラかなんかに行くといるのか、こういうおばちゃんが。
頭太いというか、なん
て。いや、それは、東京でもいると思いますよ。
だけど、都会、都会。
まあほら、あるいはこの毎日ドーピングが話しやすそうな、こう、ね、こう、雰囲気だったのか、まあ何かですよ。それ出会いですから、そうそう、その、狙ってあるもんじゃないですよね。
すごいね、3枚で。ここ、1、2時間ぐらいですか？
2時間で
時給したらね、
時給1万5000円でその後またガールフレンドっていうことだったら、こうその後なんかこうたろかみたいな感じで時計とか欲しくないかとかっていう、いいね、俺も出会いてそういうやつ、もう70でも80でも全然 OK よ俺、あらららら、いいですね、これね、お年寄りお得意な花岡氏どうですか？
得意じゃないですか。
いやいや、もう基本年寄り専門っていう付け専門。
得意じゃないですか？若い方ですか？
ああそうですか。ねえ、これどうですか？もし花岡氏がこういうふうに声かけられたら、
いや、教えるのは教えますけどね。
教える。
お金ももらう。
お金はもらわないですね。多分。 返すの
あらららら、僕はこう1回は返しますけどね1回は返しますけど2回こうされたらもらわないのは失礼ですねっていうことでいただいておきますっていう。
返したらその先もっと倍以上になって返ってくるかもしれない
いやーしかかましたいやまあ多分まあここですっとその万札がすっと出せるっていうのはそういう暮らし向きであるわけで、まあほっといてもまあ何ですか不労所得がある人でしょう。こういう人はなんか不動産があるとか株で運用してるとかそういう人だと思うんですよね。だからいいんじゃないですか、こういうこれだからこういうふうに使ってくれるお金持ちが大事で、でここをね金持ちでありながらこうなんかこう出し惜しんで、あのコーヒー代だけで済ませようとかっていうことをするとこれがまた格好悪いっていうそういうことでしょうかね。えいいですね、私もお会いしたい。でもタブレットをですよ、でもこのおばちゃんはスマホが欲しかったわけでしょ、電話でしょ、でタブレットでまあ電話ができないわけじゃないですけど、やりにくいですね、まあ、やっぱヘッドセットかなんかこうBluetoothで、つけなきゃいけなくなりますけど、タブレットって電話かけられるんですか、そもそも。
どうなんでしょうね、 LINE あれでやれば
LINE とかあのいわゆるあの IP 電話みたいなのはできるだろうけど、通常のあのキャリアのやつは無理でしょ
う、だからね、でっかいやつじゃないとなんでしょうね、そのスマホに近い、あ、じゃない、タブレットに近いような大きさのね
電話、まあ最近ねでかいのあるから、そのね花岡市のあのなんていう iPhone6 Plus、
はい、
あれ以上にでかいなんですか、
あるんじゃないですか、
スマホで、
なんかあったような気がします。
ああのほらタブレットで17インチとか20インチのタブレットあるじゃないですか、なんかタブレットと言ってすでに言っていいかどうかわからない、なんかあのテーブルに置いたらあのどんなテーブルでもアーケードゲームになりそうな、なんかやつがあるでしょ、なんかああいうあれで電話をするってすごいですね、こう持ってね、でっかいあのポスターみたいなのを持って、あの昔あのほらあのレゲエっていうかさ、ああいうあのねヒップホップ系の兄ちゃんがでっかいステレオのラジカセをジルバップとかああいうやつを肩にこう持ってね、あの練り歩くバカがいたじゃないですかね、それと同じでこう巨大タブレットをこう持って、それでこう耳に当てながら会話をするとかなんかしながら、あるいはこうその20インチぐらいのタブレットを持って、あのポケモン GO をやるとかっていう、そういうような人に出会いたいですけどね、なかなかねいませんって言うとね、木田さんどうですか、このタブレットは。なんかこのパソコンを買うというの
は、まだ買わないです。
なんかでも買うならなんかあの2-in-1を買うっていう、
2-in-1
を、トゥーインワンというブランドですか。いや知らないです。メーカーの名前がトゥーインワンって、それ聞いたことないですけどね。ああ、やっぱタブレットがいいですか、やっぱ。
そうですね、持ち運べる。
持ち運ぶんですか。
はい。
家中を。家中を。
はい。
別にノートパソコンじゃダメなんですか。家ぐらいだったら。
重たいですもん、ノートパソコン。
今軽いですよ、ノートパソコンもかなり。あのサイズにはよりますけどね。だってあのマックのやつなんて言ったっけ、
MacBook Air、
あれって軽いっしょ、だってね、
本当あれ買った時本当軽いなと思いましたもん。
だから他のメーカーの Windows のやつも結構軽いのがもう出てるので、もう全然 OK ですよ、どうですか、
あの現場に行って、
現場に行って、
現場というか
工場、
お店に
LINE で LINE でこうあの女工さんがこう汗水流してこう組み立ててる様を見て、
お店に行ってその時のそのなんか一番 かっちょいいやつを、
かっちょいいやつを、
はい、まあ、そのほら日でよって違うじゃないですか、
店で買うってことか。
日によって違う、
そんなね八百屋じゃないんだからね
今日はこれが入荷したいと
ヒューレットパッカード入荷とか書いてあって、
なんかほら違うじゃないですか。
そんな違うもんですか。
いや分からんけど。
あんま違わんと思いますけどね。
多分ね変わるじゃ3ヶ月とかそれぐらいのやつだと。
ここら辺の特にね熊本のね電気屋なんてそうそう売り場変わんないですよ。残念なほどにスカスカだったりしますからね。まあね、いやいいですね、こういうばあさんに会う出会いだったです。続いて。こちら熊本県は菊陽町からいただいております。37歳、元婦人自衛官、現在スーパー店員、相変わらずニート同然。ラジオネーム豚バラは焼き鳥なのか。
ありがとうございます。
熊本市中央区坪井につけ麺魚雷という店があります。あそこですね、クエンマイの横ですね、 昔あそこあれでしたよね、北湯、確か北湯藤崎宮殿かなんかが確か入ってたと、つけ麺魚雷になってます。いつだったかその前を車で通った時に、助手席の母が、母ちゃんが、はあ、見なっせ、つけ麺雷魚てよスープかなんかに雷魚ば使おうとらっそだろうね、目指しかねえと言いました。まあ雷魚に見えたでしょ、パッと見て、ですぐに私が、母さん雷魚じゃなかった、よく見なせ、魚雷たいと言いますと、わっ、ほんとほんとね、怖か、踏んだらドカンたいと言いました。すぐに私が、母さんそれは地雷たい、魚雷はほう潜水艦から撃つやつたいと言いますと、ああ、あの丸かやつね、トゲトゲのついとる、と言いました。
なんか違うぞ。
すぐに私が、母さんそれはね、嫌い、魚雷はだけん潜水艦から撃つやつたいと言いますと、知らん、爆弾たいドカンってなる分には一緒と断定しました。こんな母に魚雷についてレクチャーしてください。
漫才ですね。
ああ、そうですか。では魚雷について、軍事評論家の木田上優子先生に、魚雷について、素人でも分かる、猿でも分かる魚雷講座、よろしくお願いいたします。
潜水艦から、
ね、姉さん、ライキに近づいて
る、潜水艦から飛び出すやつ、
潜水艦から飛び出すやつですか、
です
魚雷、はい、どんなことになるんですか、魚雷、
魚雷ってなんですか、
魚雷ってなんですか、僕は聞いてるんです。僕は質問者です。あなたが回答者ですから、よろしくお願いします。魚雷です。
なんですか、爆弾です。
爆弾ですか、魚雷というのは。あ、どんなこと、
どんなこと、
ええ、
どんなことって、
ええ、
どんなこと、
だって俺はよくあの魚雷、あのね、
はい、
こうあのミニ柔道魚雷戦とか言うじゃないですか。でこうね、そう敵艦がこう見えてるわけで、潜望鏡でこうやって、はいはいはい、こう艦長がこう潜望鏡を見てます、はいはいはい、潜望鏡といってもあのソープランドのプレイではありません。一部の方だけ笑っていただければいいです、うん、で、それでこう敵艦が見えた、
はい、
そうすると艦長は何をします、
何をします、
何をする、
何をしますって、
はい、
命令します、
何を、
え、撃ちなさい
撃ちなさい、え、魚雷を撃ちなさい命令で、
敵艦を見つけた、
敵艦を見つけたんだから、
はい、
魚雷を撃ちなさいっていうふうにあのね、ブリッジからね、やりますか、
うん、
いやそうっすか、
はい、
これ多分気が抜けるでしょうね、魚雷を撃ちなさいっていう女性艦長とかがいてちょっと見てみたいですね。で魚雷を撃ったら当たるですか、それは、魚雷は撃っちゃったらこう当たるもんなんですかね。
当たらない時もある、
あ、当たるも発見当たらぬも発見、あ、運任せ、天任せ、運プテンプってあなたの テーマだろそれそれでやるんですか、魚雷戦っていうのは。
いやね、はい、
あ、すごいなんかロスの多そうな戦いをやりますけど、わかりました。じゃあもうあ
の、
だから艦長が潜望鏡で見た時にやらなきゃいけないことは距離なんですよ、
はいはい、
距離、だから敵艦との距離をまず正確に測んなきゃいけないんですよ。で距離が分かると、あ、ちなみにこれ昔の話です、昔の話を知ってます。あの今はもういろんなものがオートメーション化されてますんでそんなものはいりませんけど、昔のあの何、あのクルト・ユルゲンスとロバート・ミッチャムが戦ってるような話の時です。で、あの
U57 なんとかの時、
おお、よく知ってます。それなんですか、それ U5、
U ボートとか、
おお、 U ボート、うん、U ボートってなんですか、 U ボート、
え、潜水艦、
おお、
見ましたもん、映画、
見たんですか、 U
なんとか、え、 U なんとかも見ましたよ、
はい、ああそうですか、
はいはい、
じゃあ日本の有名な潜水艦は、はい、ね、
私でも知ってます、
え、知ってます、
聞いたらわかります、
もう全てあのいわゆる言葉のイロハですから、
言葉のイロハ、
言葉のイロハですから、
うん、
はい、
何ですか、ヒントは、
言葉のイロハです、
は、イロハ、わかんない
です、もうイロハです、
イロハ、わかんないです。
わかんないですか。
漢字ですか。
あ、漢字でいいです。
漢字。
漢字もありますし、カタカナもどっちでもいいです。
え、その有名なやつがですよ。
今有名です。今、イロハですから。 はい、
いや、わかんない
ですよ。すっげえ有名です。
いや、その、例えがわからんです。
あ、そうですか。イゴとロゴとハゴですから。
うん、あ、そうなんですか。
イロハです。
イロハだけですか。
そうです。イの17とか、
うん、
ええ、そういうふうに。
イロハ2はないとですか。
2はないです。ええ、イが一番でかくて大型で、中型がロで、一番小さなのがハです。ええ、という、イロハ。で、あの、大型潜水艦を昔作れたのは世界で日本だけです。で、日本はあの潜水艦の中に飛行機まで積んで、あの、潜水航空母艦みたいな形で、アメリカの本土まで近づいていって、あの、飛行機をブーンってその潜水艦からぶち上げて、
開き口があるんですか。
開き口があるんですよ、これが。これをあの戦後アメリカ軍が見つけた時に、これえらいこったって慌てて沈めたんですから、
うん、
これ。
そうなん
だ、ね、これこのノウハウをよそに取られちゃかなわんっつって、それぐらいのものがあったんですけど、で、あの、ともかく魚雷というのはその爆弾の後ろに推進力があるわけですよ。最初は空気の圧力で飛ばしてたんですけど、うん、と後半はこうエンジンを乗せたりモーターでスクリューを回して、うん、自分でこうビエーンって走っていくわけですよ。で、そうするときにその敵艦との距離が分かれば、うん、あと、あの、魚雷のスピードも分かれば、うん、タイムが出るわけですよ、うん、何分でぶ、うんうん、近くまで行くぞと。で、それが分かるとそれをセットするわけです、
うんうん、
何秒後に爆発するっていうふうにして、で、撃つわけです。で、そうすると敵艦の近くまで行くと、よくね、あの、間違ったあの考えを持ってる方がいて、こう、あの、船の横でこう、あの、なんだ、あの、双眼鏡でこう見張りをしながら、うん、ね、こう、魚雷接近中とかって言うじゃん、
うん、
ね、で、そうするとこうダーンってこう当たったりして、うん、そのブラーってこう水が入ってきてえらいことになるというシーンを思い浮かべて、うん、だから船に魚雷がそのままドンと当たるっていうイメージがあるんですけど、それも、もちろん当たったらえらいことになるんですけど、あの、魚雷は当たらなくていいんです、
うん、
魚雷は船の真下にまで来たところで破裂してくれりゃいいんです、
うん、
それはなぜかって後で説明しますけど、ともかくそれで秒数をちゃんと入れて撃つんですよ。で、ただ無敵も動いてるから、うん、その、そのなかなかそのうまい具合に真下に行かないというのがそのもどかしいところ で、うん、でそれをなんとかしようって出てきたのがホーミングっていう、ホーミング魚雷って言って、敵のその、あの、なんだ、鉱石だとか音だとかいろんなもので敵の位置を自分で追尾して追っかけていくっていう、うん、そういうのができてきて、で、今それがどんどん進んで、もう撃ったら大体もう確実に近くまで行く、うん、わけですよ。で、それがこう水の中でドーンと破裂すると何が起きるかというと、あの、気泡が生じるんですね、
うんうん、
空気の泡が中で爆弾が爆発してガスが出ますんで、そうするとそれがブワッとこう膨張するわけです、
うん、
泡が、バブルが膨張すると、今度自分の圧力に耐えかねてもう一遍縮まるんですよ、
うん、
わかります、で、縮まっていって今度圧が高まってもう一遍また膨張するんですよ、うん、そうするとまた縮まると、その繰り返しをやるんですね。これをね、バブルパルスって言うんですけど、
うん、
この ものすごい勢いですよ、
うん、
このバブルパルスがその起きると船はひとたまりもなくて、流骨っていうんですけど、船 その背骨に当たるキールっていう部分があるんですけど、これが折れちゃうんですよ。だから船がね、下でね、そのバブルパルスが起きるとグワンと持ち上がって、で、その持ち上がった瞬間にキールが折れて、で、今度は、あの、元に戻るときに反対にまた折れて、船が真っ二つに割れて、あの、あっという間に沈むっていうのが今の魚雷の恐ろしいところで、そういうものです、ぜひお母さんに、それをレクチャーね、豚バラは焼き鳥なのかは陸地だったはずなので、海地の話はご存じなかったのかもしれませんけど、そういうことですね。
上から落ちてくるの爆弾なんていうんですか。
上から落ちてくる
のよく潜水艦の上とか横とかにほら、
はい、
爆弾が落ちてくるんですか。
いい質問ですね。
あれなんていうんですか。
爆雷と言います。
爆雷
です。あれはそのあれも震度をセット
する。あれ船ですっけ。船から落とすんでし
ょ。そうですよ。大体駆逐艦から落とすんです。あれは潜水艦をやってるためです。
ですよね。
だから真下に、だから潜水艦が真下にいるぞってところにこう行って、それで爆雷を落とすわけですよ。そうするとその潜水艦がいそうな震度まで来たところで、それがバーンと破裂すると。
あれも別に。
あれもバブルパルスが起きるわけ。
だから別に当てなくてもいいわけですよ、ね、あれはそういうためじゃないですよね。
何が
その気泡を、うん、
当たったら、まあ、当たったですごい威力を発揮するけど当たらなくても近くで爆発すればバブルパルスでやっつけちまうっていうことですね、うん、 で私も最近ちょっとあのひょっとしたらあの内臓に石が溜まってんじゃないかとこの、ね、ぎっくり腰の痛みからだいぶ変わってきたので、これなんとかしてこうこれあれバブルパルスでやっつけるのもあるみたいですね。あの風呂に入ってですね、でそこでですねあの背中のあたりで爆弾を破裂させるんですよ。するとバブルパルスが起きるんで、それでこう内臓の中の結石を粉々にするというのもなんかあるらしいですね。だから今度風呂に入ってる最中に 2B 弾を破裂させてみようかなとかちょっと思ったりとかね、いろんなことを
考えてます。あれですよ、確かあの、その爆発のその波ですよね、あれをそのちゃんとあの集中させないといけないから、
そうなんですよ。そこが問題。衝撃波の位置がね、それが難しい。照
準合わせなきゃいけない、
それをね、なんとかね、素人で DIY でできないだろうかっていうのが俺の今テーマなんですけど、だからあのね、熊台にあるじゃないですか、あの爆縮のなんか、あの研究所みたいなの、あそこでやってるやつはなんか袋に入れたリンゴとか、ね、入れてそのなんか爆弾レンジとかなったかってでしょ、それに入れてバーンって中で爆発させると中からリンゴが取り出されて、リンゴ見た目普通にリンゴのまんまになってるけど、それにストローを差し込むと中のがジュースになっててチューと飲めちゃうっていう、そういうのね、昔あのうちにいたあのバイブ山本ってやつがあのそこの研究室にいましたけど、
ちょうど僕あれなんですよ、あのその研究室のその実験施設ができた時に僕取材に行ったんですよ。だからあの中を覗いてるんですよ、何もやってない状態ですから。爆弾の研究、
だからそのバイブ山本が、えのきださん、あのマイトの 1,2 本でよかったら持ってきますよ。
ダメだろ。
いやいや、あのね、あの今はどうか分かんないけど前いるかったんですよ、
いるかね。あの新幹線さなきゃ安全ですから大丈夫で、俺もそれぐらい知ってるからです
。だって、ね、あの本当にそうなんですよ。僕が学生の時にあのクロロホルムがいっぱいある棚があるんですよ。で誰が1本取っていこうか分かんないような状態であったって、あの大丈夫かなとか思った
んですけど、まあね、俺だって高校の時にニトロを作りましたからね。ニトロを作って満日山で満日までドカンじゃなくて満日山でポンでした。ポンって音でポンっていう音なのに岩が真っ二つに割れてたという、あのあれがちょっと未だにあの衝撃的なねものでしたけど、まあともかくね、皆さんもぜひね魚雷機雷爆雷、その他ね地雷などを作っていただいて、楽しくね、マインライフをね、エンジョイしていただきたいなと。皆さんどうですか、こう爆弾の中で一番好きな爆弾っていうのはどの爆弾が好きですか。上田君はどうですか、好きな爆弾は。
なんですかね。手榴弾とかですか、
ね、手榴弾が好きですか。手榴弾やっぱ自決用に違いますか。
腹に抱えて
嫌ですね。清原さんはどんな爆弾が、
空から落とすの、
大体爆弾ですね。
爆弾ですか、
爆弾の中にもいろいろナパーム弾とか焼夷弾とか、まあ、似てますけどありますけどもね、はい。何ですか、
何がいいんですかね。
デイジーカッターかなんかがいいですか。
分かんないです、デイジーカッター
デイジーカッターってあの地面にズボーンと入っていって、で地下にこう地中深くに作られてる秘密基地とかの中までズボーンと入ってって中でドカーンって爆発する、強力なやつですね。
あの何でしたっけ、テレビとかによく使われてるあのよく車でこう走っていくときにバーン、当たらないようにほら映画とかの撮影で、あれは 何爆弾っていう、
意味が分かりません。当たらないように
というか、ほらほら
避けていく
ほら、あの撮影用に使うじゃないですか、爆弾。
あれ、まあ、
撮影用に使う爆弾
っていうか、あのあれは
何ですか、あれは。
あれは撮影用のただあの火薬でしょう、
ね、火薬、
うん、あれ何、横でこうザーンってこう地面が越えられるやつ、あれ火薬の上にねセメントの粉を置いてる。
そうなんです、
それっぽく見せる
ため、そう本当の爆弾あんなじゃないから。
そう
あれでしょ、だからよくスーパー戦隊とかのあのね、大体あのセメントの粉かガソリン、
そうですね、
だから炎がブワーンって上がるのはガソリンで、あの灰色の、あの煙がバーンってことをし、あの飛散するのはセメントの粉、撮影用の、あれこう横でこうね、あの特殊効果の人がスイッチをこう入れて、昔は釘でしたけどね、釘がスイッチになっちゃう、ブルーってやるとね、一度にこういける、あれやったことあると楽しいですよ。あれ花火師も大体同じようなことですよね。 花岡市はどんな爆弾が、
そうですね、孔子魚雷とかですね、
孔子魚雷
分かる人しか分かんないと思います。
謎なものをですね、
孔子魚雷ってなんですか、
いやこれはこれはこれもスタートレックですから、
孔子
光の光の詩
だから、まあまああの SF 上のまあ
でね、それの協力なのが量子魚雷ですけど、まあいいや、
もう別にそれ魚雷である必要は全然ないですね、佐渡のミサイルでいいんじゃないかっていう話ですよね。
そうそうそうそう、まあ、なんかほら船だから、その船の用語使うんでしょうね。
だって今もうだってあの潜水艦だってですよ、
う
ん、あの
そうですよね、
魚雷発射艦って前にしかないですからね、うん、前後ろにもあったけど、で今下手すりゃあの真上には上げるんだから、うんうん、あのミサイルと変わんないですよ、うん、真上にブシャーンって射出して、うん、で空に飛んで近くまで、その何敵艦の近くまで飛んでって、うん、でポチャッと落ちて、そっからピシャーンっていくんですよ、うん、だからもう全然なんかもうあのレベルが違う話になっちゃってて、だからあんな魚雷とか飛んできたのはもう嫌でしょうね、うん、もう見るのも嫌ですね、うん、だから、うん、あ、まあ、まあそういうわけでございまして、うん、そんな楽しい話を、ね、左寄りのメディアでは絶対聞けないようなあそういうトークを展開しております、ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいりましょう。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。